今日聖書朗読の箇所は第二コリント三章十二節から十八節、第三版新約ですと348ページ、新改訳2017年度では358ページになります。聖書朗読は兄弟です。先生のメッセージの説教、心の覆いを取り除かれた顔として、その後藤山牧師にメッセージをいただきます。
おはようございます。聖書を朗読します。第3章12節から、このような望みを抱いているので、私たちは極めて大胆に振る舞います。モーセのようなことはしません。彼は消え去る者の最後をイスラエルの子らに見せないように自分の顔に覆いをかけました。しかしイスラエルの子らの理解は鈍くなりました。今日に至るまで古い契約が朗読されるときには同じ覆いがかけられたままで取り除けられていません。それはキリストによって取り除かれるものだからです。確かに今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっています。しかし人が主に立ち返るならいつでもその覆いは除かれます。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。以上です。
おはようございます。窓を開けておりますけれども、窓の近くの方閉めていただきますでしょうか。風が結構冷たいので落ち着かないかもしれません。昨夜12時ぐらいから39度の、室温になるように暖房はかけていますけどもそこに風が入ってくるとヒヤヒヤするかもしれませんので窓を閉めていただきました。今日は何の日かと言いますとクリスマスではありません。教会にとって大切な、記念日というものがいくつかありますけれども、今日は教会の誕生日でもあります。で、教会が生まれるのには人間の力とか努力はなくて、ただ一方的に神様がこの世界にご自身の霊を、御霊を注いでくださったことによって教会が誕生しました。とても喜ばしい、嬉しい日なんですね。コロナ禍の中でちょっとこう下を向きやすいところもあるかもしれませんが、神様が与えてくださったイエス様ともう一人の助け主、聖霊様、この方を私たちがいただいたことをどれだけ感謝してもしきれるものではないわけです。意識して感謝することをしないと世の中の出来事、また日常の生活の中に生まれかねないということがありますので、こうして記念日をしっかりと守ることは私たちの信仰にとって、また人生にとって大きな祝福になります。ですから聖霊が注がれている、じゃあどこにいるのって探す必要はなくて、信じる者の内側に心に与えられているということを覚えて、でこの方と親しくなることを求めていきたいと思います。2000年前に起きた出来事ですが、2000年間続けられているということは大きなことです。もしこれが根拠もなく人間が勝手に作り出し、楽しいということだけでやっていたらもうすぐに終わってしまうはずですが、2021年間続けられているということは凄まじいと表現できることなんですね。何が起きたか、2000年21年前、使徒の働きの2章 一節から三節をお読みしますが、すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。この120人の一人一人に炎のような分かれた舌が現れてとどまった。その時にその人たちは変えられたんです。まあ、そのことについては今日は触れませんが、その120人の一人ペテロが説教を始めたわけです。あのイエス・キリストを3度も知らないと裏切ったあのペテロが、まあ、あのという必要ないんですけども、火を吹くような説教をしたんです。そして自分の中に罪があると示された人たちが救われるためにはどうしたらいいんですかとペテロに他の弟子たちに求めてきたんですね。その時にペテロは、まあ、指を指したかどうか分かりませんが、悔い改めなさいと言ったんです。神の前に悔い改めてイエス・キリストの名によって洗礼を受けなさい、そうしたら賜物として聖霊を受けると言ったんですね。で、世界中からその時ペンテコステの祭りですから、五旬節の祭りですから、世界中のユダヤ人たちがエルサレムに集まっていた。その中から3000人の人たちが信じて洗礼を受けた。その人たちによって教会が誕生したのが、まあ、2021年だと今日に当たるわけです。さて、今読んでいただいた箇所の中から第一に古い契約と新しい契約の違いについて見ていきます。今皆さんはどんな表情をしているか、マスクで大方隠れているのでこちらからは伺い知ることはできませんが、顔の表情というのは心の反応ですよね。嬉しい時は表情に嬉しそうな表情が浮かぶわけです。悲しい時には悲しい表情が浮かぶわけです。心の動きを反映しているのが顔の表情だと言います。で、今日ここに3章に登場してくるモーセの顔は輝きを放っていた。まあ喜んでいたのか怒っていたのかさえ分かりませんが、とにかくエステに行ったわけではないのに顔が輝いていた。なぜ輝いていたんでしょうか。古い契約を見ていきます。御言葉出していただけますか。はい、出エジプト記の34章29節ですが、それからモーセはシナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきた時、その手に2枚の証しの石の板を持っていた。彼は主と話したので自分の顔の肌が光を放ったのを知らなかった。アロンとすべてのイスラエル人はモーセを見た。なんと彼の顔の肌が光を放つではないか。それで彼らは恐れて彼に近づけなかったとあります。なぜモーセの顔の肌が光を放ち、それを見て人々は恐れて近づけなかったのか、後でそれは出てきますが、まあ、この2枚の証の石の板が実はモーセの十戒として知られている立法と呼ばれるものです。神の言葉が神の指によって石の板に書かれたんですね。それが今日の近代国家の憲法法律の元になっている概念を表しているわけです。で、それは私たち人間人類のために与えられた基準ですよね。そしてそれは私たちを罪から救い、私たちを守り、私たちを祝福に預からせるために与えられたものでした。しかし当時の人々はそれを誤解してしまったんです。正しく受け止められなかったんです。この立法というものはそれを守る者に命を与えるはずのものでしたが、逆に人々を罪と死に定めるものとなってしまいました。規則に規則、戒めに戒めというふうに人々は これをしてはならない、ああしてはならないというふうに、それをさらに拡大解釈して細かく細かく人の生き方を規則で縛るようになってしまったんです。で、本人も厳しいので人を裁くようになってしまった。自分が辛いとやっぱり他の人にもこう辛く当たる傾向、弱さ、性質というものが私たちにはありますよね。で、それが規則になるともうその人に限らないで、それが影響してその社会全体を縛るものになってしまうわけです。そして人の目が気になるわけです、というような罠にはまってしまいました。そして神様と顔と顔を合わせて話したことによって、モーセの顔の肌が光を放っていたんですが、その律法、党の戒め、そして生活律法と呼ばれる613もある一つ一つのその神の言葉が、人々を生かし守り、そして祝福するはずのものが誤解によって縛るものになってしまったんです。そしてモーセの顔の輝きもそれとともに消え失せていくようになってしまいました。一方、新しい契約というものがあります。今のまでの話は古い契約ですね。しかしキリストによって語られた新しい契約の言葉、これを福音と言います。良い知らせと言います。この福音は、先の石の板に書かれた文字は残念ながら人の心ではなかったんです。しかし福音は、語られたその言葉は私たちの心に聖霊の働きによって書かれるという性質を持っていました。イエス・キリストを信じている人たちは福音を聞いたときに心に神の言葉が書かれた人たちということができるわけです。そしてそれは旧約聖書のエレミア31-33に予言されていました。次の御言葉をお願いします。あ、書いてあるんですね。彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らの心に書き記す方は御霊、聖霊の働きなんですね。私たちはそれを経験しているわけです。目には見えませんが、何行書いてあるか分かりませんが、しかし人間の体の中にある遺伝子、そしてその DNA は全て神の言葉だということを現代の科学は明らかにしました。残念ながらその遺伝情報の中に罪が入ってしまって書き換えられた部分があるので、私たちは本来の人間の形を失ってしまっているわけですが、イエス・キリストの言葉は、命の言葉は御霊の言葉となって私たちの魂に刻まれているわけです。そしてそのことによって私たちの弱さや欠点、それはなくならないんですけれども変えられていくんですという奇跡を私たちは経験しながら生きているわけですね。変わりたいと願いつつ変えられなかった私は、変わらなかった私はイエス・キリストを信じて変えられました。それは私の人生に起こった最大の出来事だったんです。今も変えられなければならないところがいっぱいあるわけですけども、少なくとも救いという恵み、その土台に預かって、誰でもキリストにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って日々見よ、全てが新しくなりましたと書いてあることが、私の人生に、私の魂に起きたんですね。それが23歳の出来事で、それから変えられ続けてきています。時々戻ろうとする誘惑とか、内側からそういう衝動が出てくることもありますが、いつも変えるところがあるので、この聖書に変えることができるので、 なんとかここまで来ているというところですね。イエス様を信じて心に福音の言葉が記されたものは、それまでの生き方から変えられて福音に使えるものとなり、そして人を義とする務めをするものになります。私たちはそれまで人を、あいつはダメだ、こいつは変なことをしている、あいつは約束を守らないというふうにバッサバッサと切り捨てていたのは私だけかもしれませんが、イエス様を信じたらどんなことが自分の目に見えようが、その人がなぜそんなことをしてしまうのか、しまったのか、その人はなぜあんなことを言わなければならないのか、人は非難ばっかりしているのかという、その人の外側ではなくてその人の内側にあるものを聖霊が教えて気づかせて、簡単に人を裁けないように、裁かないように、私たちに見るべき目を、感じるべき心を与えてくださるんですね。もしこれが私になかったら、牧師はもう一日で終わっていたと思います。牧場で働いた時も5日間毎日やめようということばっかり考えていましたが、もし聖霊様が私の中に来てくださらなかったら、日高に最初に使わされたんですけども、1日経ってもうやめていたはずです。しかしここまで長引いたわけではないんですけど、ここまで来れたのは本当に助け主ですから、聖霊様は、そのような守りと、そして落ち込んだ時にも回復させてくださって、今日あることを感謝しています。古い契約と新しい契約、皆さんはこの新しい契約の恵みに十分預かっていくことができるわけですね。第2に、モーセが消え去っていく栄光を人々に見られないように顔に覆いをかけた。日本では頭巾というのをかぶりますね。歌舞伎とかの黒子が、後ろからこうベールをですね、黒いベールを垂らすとか、あるいは皆さんかぶるかかぶらないか分かりませんが、目出し帽ってありますね。目と口だけ開いてる、変な印象を持たれてテロリストじゃないかって誤解される向きもありますが、いつかかぶってみたいなと思うんですけども。モーセはそういう目出し帽ではなくて、しかし顔の肌がもう光らないということを人々に見られないために何らかの覆いをかけたわけです。人々がモーセを恐れて近づかなかったのは、モーセにとっては本当に助けになったんです。だって40年間食べ物も水もないようなところを引っ張られて連れて行かれて、人々も不平不満だらけだったんですね。で、神様は時折いろんなことをしてくださって、マナを降らせたり、岩を裂いて水を出してくださったりしたんですが、喉の渇きが癒えたら早速また不満が湧き出してきた。その繰り返しだったんです、40年間で。それでもモーセが耐えられたのは、モーセは会見の天幕と呼ばれるその幕屋に入っていて神様と会っていたんです。人々の問題やいろんな事件やそういったことをもう一手に引き受けていたモーセは、相談相手は神様しかいなかったんですね。で、神様と会ってお話をして出てくるときにモーセの顔の肌が輝いていたんです。で、人々を恐れて近づかなかったので、モーセはそれを覆いで隠した部分もありますが、その顔の肌が光を放っていた間、民衆はいくら不平不満があってもモーセを殺すことはできなかったわけです。権威を感じていたからですね。しかしもしモーセの顔がその輝きを完全に失っていた、それが分かったらどうなっていたことか計りしています。で、次の御言葉を出していただくと、出エジプト 記の34章35節、イスラエル人はモーセの顔を見た。まことにモーセの顔の肌は光を放った。モーセは主と話すために入っていくまで自分の顔に覆いをかけていた。幕屋に入る、会見の天幕に入るときには外したんです。で、出てくるときにはそれをかぶったんです。時間が経てば、まあ、消え去るという、性質のものだったからかもしれません。私たちは、まあ、そのような栄光というものは必要ないわけですね。一時的に輝くような、まあ、私たちも何か仕事に成功したり人々から称賛されたりすると、なんかこう嬉しくなって心が満たされて顔が輝くということは人生の中で何度かあるかもしれませんが、でもそれはそういう条件によってもたらされた顔の輝きです。それは消えていくものです。しかし神様が与えてくださる栄光というのは一時的ではないんです。条件によらないんです。外側のことは条件にならないんです。私たちは心に助け主である、もう一人の助け主である、まあもう一人ではない助け主はイエス様ですけども、イエス様をいただいていますし、もう一人の助け主である聖霊様をいただいています。そして聖霊は40人の聖書記者たちに聖書を、神の言葉を預けた聖書の本当の著者ですから、私たちの心に住んでいてくださる聖霊は私たちにその神の言葉を開いて解き明かしてくださるんですね。今牧師が聖書を解き明かすのはその神様の働きの、まあ、ある意味代理としてやっている行為です。で、それを神の言葉として聞くか聞かないかは皆さんの判断によります。使徒の働きに出てくるベリアの教会という教会はパウロたちが語る言葉を神の言葉として聞いていました。でもある教会では単なる人の言葉、ちょっと面白い話、最近流行ってきた話のように聞いていた人たちもいるわけです。人それぞれなんですね。でも聖書は神の言葉です。でもこれは解き明かされないとなかなか自分に対して日常の生活に適用することは難しいので、何回でも読むわけです。まあ、読書百遍家おのずから通ずということわざがありますけれども、百遍どころから何万回と私たちは生涯にかけてこの聖書を読み、そしてその都度神様が開いて光を照らしてくださる、その光によって自分を知り、自分の行動が間違っていたのか良かったのかということが分かってくるわけですね。で、イエス様を信じてその聖霊を受けて私たちは新しく生まれ変わったものですが、新しく作られたものですが、心が一新されないとどういうことが起こるか。それは相も変わらずイエス様を信じる前の生活、生き方、考え方、習慣というものが残ってそのままこびりついてしまっているわけです。ですからこの世と調子を合わせてはいけません。心の一心によって自分を変えなさいと勧められているわけです。でも私たちは自分を変えることはなかなかできないということは経験上分かっています。で、変えなさいという言葉のギリシャ語の本来の意味は変えていただきなさい、変えられなさいという受け身形になっているんですね。ですから私たちには希望があるわけです。変えていただけるわけです。じゃあどのようにして変えていただけるのか。モーセは顔の輝き、肌が光を放つのが消えていくのを見られないように顔に覆いをかけました。で、この世と調子を合わせると私たちの心には不安とか恐れとか人の目とか世間体を気にするさまざまな覆いがかかってしまうわけです。今のコロナ禍における心配も不安も恐れも、これが極度に進んでしまいますと 神様が見えなくなってしまうぐらい恐れがその人を包んでしまうということも起こります。私たちはそういうふうにはならないわけですけれども、世の中にはそのために人を攻撃しやすい、こともニュースとして出てくることがありますね。心の老いを私たちはどのようにしたら取り除いていただけるのか、心の老いがかかってくるこの時代、この世の中の状況というのは私たちにはまあどうにもできないかもしれませんが、少なくとも私たちがその心に老いをがかかるのを防ぐことはできるんです。それはこの3章の中で語られているように、人が主に向くなら、16節に出てきますね。しかし人が主に向くならいつでもその覆いは除かれます。簡単なことです。光に背を向けていたら当然目の前は暗くなりますね。でも光に向けば照らされるように、私たちが主に向くなら御霊がその時に私たちに素晴らしいことをなしてくださるんです。そのようにして私たちは闇の中にとどまることをしないで、聖霊の助けによって、ああ最近聖書読んでないな、最近祈っていないな、ちょっと低空飛行を続けているな、それは私のことなんですけど、でも主に心を向けることができるのは私のうちにおられる慰め主、助け主であられる聖霊の後押しがいつもあるからなんですね。人と関わっているといろんなことが、まあ、起こって自分では対処しきれないことも起こりますが、まあ家内の助けとか皆さんの祈りの支えによってなんとか、まあ、ここまで来ることができたのが実態と言えます。これからもぜひ祈っていただきたいわけですが、この世と調子を合わせていけないという御言葉がローマ書の12章2節にありますけれども、ここ一緒に読んでみましょう。よろしいですか。3、はい。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいと書かれています。人が主に向くならば神の栄光を知る知識が心を照らすので、いつでもその覆いは取り除かれるわけです。すごいですね。聖霊の働きがそうさせるわけです。クリスチャンの特権はここにもあります。もしイエス様を知らなければ心が暗くなったり、そして元気がなくなったらお酒を飲むとか快楽を求めてそっちの方向に流れる傾向というのはあるわけですよね。しかしクリスチャンの特権は内側におられる助け主が私たちを主に向くように、御言葉に向くように、祈りに向くように、クリスチャンの交わりを求めるように働きかけてくださるわけです。次の御言葉を見ていきますと、まあ、この第二コリントの4章6節にある御言葉ですが、闇の中から光が輝き出ようと言われた神がキリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのです。皆さん聖書を読んでいて、この知識が自分の心を照らしたという経験はありでしょうか。きっとあると思うんですね。今まで何回読んでも分からなかったその箇所が突然分かったという経験、全部分からなくてもその中心的な教えというかそれが分かったという経験は まあ嬉しい経験ですね。でそれが一回でもあるともう聖書を読むことがやめられない、かっぱえびせのように、ポテトチップスじゃないけど、そういう良い習慣が身につくならば、まあ、それは本当に財産だと思います。最後にこの御霊の働き、聖霊の働きについてもう少し、見ていきましょう。最近目を使いすぎて見づらくなっているんですが、古い契約というものを先ほど紹介しましたが、これは律法主義という言葉に置き換わっていきますね。こうしなければならない、ああしなければならない、クリスチャンはこうしなければならない、こういうことをしてはいけない、こういう、まあ、ねばならない主義、これが今見えなかったんですよ。もう少し粘れば分かったんですけど、ねばならない主義で、これに私たちは結構縛られてしまっているんですね。拘束されているところがあるかもしれません。人の目を気にする、外見を気にする、上辺を重視する傾向というものは、まあ、どっぷりと私たちがハマっているこの世の価値観かもしれません。ありのままでという言葉がいろんな意味で使われますけれども、神様の前に私たちをありのまま出ていけばいいわけです。そしたら神様が喜んで私たちをふさわしく整えてくださる、そういう世界ですね。そして、律法主義は恐れをもたらします。本当にこうしなければならない規則に縛られてやると、もうそれをちゃんと守っているだろうかということが気になって、そして人の目が気になるというジレンマが生じてくることを経験しますね。しかし御霊は私たちに自由を与えると書いてあります。これを全部ぜひ覚えておいてください。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。自由、何でもしていい自由ということでは必ずしもありません。でも人を気にしない、本当に神様が与えてくださった喜びを素直に表現する、あるいは問題や罪を抱えていたらそれを信頼できる人に伝える、祈ってもらう、そういう自由、そして苦しんでいる人、困っている人がいたら手を差し伸べる自由、そんな自由を御霊は私たちに与えてくださるんですね。ヨハネの福音書の8章32節に次の御言葉ですが、そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。御霊は私たちに真理を教えてくださるんですね。で、真理でなくて真理だと言われているものがこの世の中にたくさんあると思います。で、それに乗せられてというか、それに影響されてとんでもない、非難や批判や攻撃をする人たちがこの社会にはいるように見えます。でも御霊は私たちに本当に必要なものを教えてくださるんですね。ですからもうどうでもいいことに私たちはエネルギーを使わなくてよくなるということを教えられます。まあ、牧師になって30歳からですから39年間失礼しました。最初の頃はですね、いろんな人のことがこう目につき気になり、もやもやしていた時代が結構あったんですけども、ある神奈川県の牧師の話を聞いてすっかりそれで気づかされました。その牧師はもう日本で一番大きい教会の牧師なんですけども、礼拝が終わると奥さんと一緒に茶を飲みながら、あの人はね、この人はああだなとか、そんな話をしてたそうです。ところがそれを聖霊によってこっぴどく咎められて 彼は本当に分かったんですね。この教会にいろんな問題が起きているのは、自分たちがクリスチャンたちのいろんな話を、まあ肯定的ないい話だったらいいわけですけども、どうでもいいことを話していたということに気がつかされて、その時から一切批判的な非難メーター、あるいはその人の欠点みたいなことを取り上げるのをやめたそうです。でそこから教会は俄然、まあ、雰囲気が変わったというか、やっぱり牧師の存在大きいなと思いましたね。で私もそれに教えられて、まあ、いろんなことが見える立場にありますけれども、気がついたことを、まあ、家内にも話さないことはたくさんあります。それは家内を守るためですね。聞いたら心が汚れるわけですから、人の批判をしている人はそれを聞いた人の心を汚すという特徴もあるんだということを、まあ、こう深い学びと言えるかどうか分かりませんけれども、それが分かってきたことは大きな祝福だったと思います。否定的な言葉、あるいは事実に基づかない自分の思い込みによる人の批判というものは、自分の心を汚し人の心を汚す性質がある。だからゴシップスキャンダル好きな人はある病気にかかりやすいというフィンランドの学者の、まあ、研究結果を皆さんにお伝えしたことがありますけれども、まあ、どんな病気かということは申し上げませんが、そういう性質が私たちの言葉に、言葉は霊ですから影響があるということをぜひこれからも覚えて、肯定的な評価、人を励ます親切な言葉を使い続けていきたいと思います。聖霊は何を私たちに最も教えたいのか、まあ、気づかせて、いろんなことを気づかせてくださるわけですが、聖霊、御霊が私たちに証ししてくださるのはこういうことなんですね。次の御言葉、ヨハネ15章の26節、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。私たちがイエス・キリストを信じることができたのは聖霊の働きなんです。信じる前に聖霊はすでに私たちに働きかけてくださっていたわけです。クリスチャンを使わし、またこうして礼拝に出ることや、さまざまな状況を通して聖霊は私たちの人生にイエス・キリストを知るチャンスをもたらしてくださるように働きかけてくださっているんですね。まあ、それを聖霊の感化説というのもあるんです。そして私たちがそのイエス様に本当に関心を持ち向き合い始めていくときに、聖霊は私たちにイエス様を啓示してくださるんです。ただの歴史上の人物ではなくて、あのパレスチナで、33年間短い生涯を閉じた歴史上の単なる人物ではなくて、この方は誠に神の子であったと、あの十字架のそばでローマの百人隊長が告げたようなことが私たちの魂の中から出てくるわけです。聖霊はイエス・キリストについて証しをしてくださる方ですね。だからイエス様を私たちは信じることができたわけです。聖霊によらなければ誰もイエスを主と告白できないと書いてありますね。じゃあ聖霊によってイエス様を証ししていただき、イエス様を信じることができたクリスチャンは、それからイエス様をどのぐらい知ることができたかっていうのは個人差があります。当然、まあ夫婦でもお互いのことを知るのには一生かかりますよね。ある程度分かっている、でも本当に分かっていないところがある、まあそんなことがこう、あると思いますが、イエス様との関係においても知っていたつもりでも全く分かっていないということもあり得るわけです。でも心を主に向ける、そして聖霊を求めて祈っていくならば、聖霊は私たちにイエス・キリストを教えてくださるんですね。ですからあの東西随一のエリート、そしてキリスト教の 徹底的な迫害者であり、そのためにクリスチャンが何人も殺された。しかしダマスコ、シリアのダマスコ途上でイエス様と復活のイエスキリストと出会ったあのパウロが、自分が持っていたそのエリートとしてのプライドや家柄や今まで自分が成してきた立派な良い行いなどをもう一切知り飽きたと思うほどに、彼はイエスキリストを知ることの絶大な価値に目覚めたと告白しているんです。私たちの今までの信仰生活の中でイエスキリストに対する関心度というのはコロナよりも上でしょうか。まあそんな比較しない方がいいかもしれませんが、あるいはこの世の偉大な人物とイエス様と比べて、やっぱり現実にこう分かる人の方が、この世で権勢を誇り、立派な業績を残した人がイエス様よりも上だ、まあそれは相対的な評価になってしまいますが、もちろん関心を向けること、その人について学ぶことは必要なことです。でもイエス様についての関心がもし薄れ消えかかっているとしたら、情熱、イエス様を知ることの情熱が冷めかかっているとしたら、それはちょっと考えた方がいいわけです。意識して心を180度向け方向転換する必要があるわけです。まあ、それを悔い改めと言いますが、御霊はそのことを気づかせながら、私たちが栄光から栄光に変えられていくように、まあ、先ほども賛美し、これからも賛美をするわけですが、栄光から栄光へと変えるために私たちの内側でいろいろと働いてくださっているわけです。その御霊を悲しませないように、御霊を消さないように気をつけるのは私たちの注意力です。御霊はデリケートな方、繊細な方です。無理に私たちに何かをする方ではないんです。私たちが許可を与えた分に応じてのみ聖霊は働くことができる、それほどデリケートなお方なんですね。その御霊を人格的に私たちは知るために聖書が与えられているわけです。その聖書を通して神ご自身、そして助け主である聖霊ご自身を学ぶならば、私たちは聖霊に自由に働いていただいて、私たちも束縛から自由になって、ああしなければこうしなければならないという束縛、世間の目から解放されて、自由に喜びを持って神と人々に仕えていくことができるわけですね。それが私たちが神の栄光を表すということではないかと思います。悩みと憂いに沈んだ顔は、問題がなくなれば明るさを普通に取り戻します。しかし御霊はそれだけではなくて、私たちをキリストに似たものに日々作り変えるお方だということを結論として終えたいと思います。外なるこの体は日々衰えています。記憶も薄くなっています。最近物忘れが富にひどくなってきたというのは誰のことか申し上げませんが、外なる人、肉体的な能力、エネルギー、気力、体力もエントロピーの法則が働いているので昔に戻ることはありませんが、しかし内なる人、私たちの心、魂、霊はこの御霊の働きによって日々新たにされていくんです。ある人がいつも使う言葉が気になっているんですけども、なんとか御霊によってその言葉が変わったらいいなと思っていることがありますけれども、自分自身でも気づいている部分があります。この低空飛行からどうやったら上昇に向かうことができるだろうか、もがいているところがある私ですけれども、人それぞれ神様から与えられた課題があると思います。それを御霊の助けによって解決していただいて、私たちの中にその御霊の光が 御言葉の光が、神の栄光の輝きがさらに増し加わっていくことを期待していきましょう。お祈りいたします。天のお父様、誠に暗闇の中に生きていた私たちに、あなたは福音の光を、イエス・キリストの光を、命の光を照らし、そして御霊を私たちはいただくものとなりました。御霊が今も私たちのうちにおられて、生きて働いてくださるので、御霊が私たちの主となっていてくださるので、弱くても外れることがあっても、聖書に帰り心を主に向けるときに、私たちは再びその輝きを取り戻すことができることを感謝します。主よ、どうぞこの世と調子を合わせることなく、心の一心とありますけれども、あなたに心を向け、キリストに似たものに作り変えていただく、そのような植え替わりを、またそのような謙遜を持って主に近づくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。